これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
ロボットはどのように走るのかというテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院理工学研究科の岩谷靖先生です。
こんばんは、岩谷靖です。
今週のアシスタントは人文学部の佐藤明乃さんです。
皆さんこんばんは、佐藤明乃です。
さて先生、今日はロボットはどのように走るのかというお題をいただいたんですが、そういえば最近テレビで名前はちょっと忘れましたけど、あのロボットが走るシーンっていうの流れてたように思うんですけど、ロボット走れるようになったんですね。
そうですね、2000年の後半代から、いろいろなところでロボットを走る映像を皆さんもご覧になっているかと思います。私はですね、ロボットを走る研究を大学の学部生の頃にしていました。それは10年以上前の話です。その辺の技術が今になって、ああいったですねロボットの映像となって現れているのだと思います。
はい、それでは、今日のお話を お願いします。
はい、今日は、ロボットはどのように走るのかというお話をいたします。ロボットというとですね、最先端のテクノロジーで難しいと思われるかもしれませんが、今日のお話は理科の話です。もう少し細かく言うと物理の話をします。我々が普段歩いたり走ったりするということを物理的に考えます。それからロボットがどのように走ればよいかを物理的に考えます。今日は走る原理の話をします。まずはじめに、走るとは何か、歩くとは何かから考えていきます。よろしいですか？
はい。
どのような時に我々は歩いたり走ったりするのでしょうか？歩くも走るもどちらも移動するための行為です。ある場所から別の場所へ移動する時に歩いたり走ったりします。人間を含む動物が移動する、その形態の一つが歩くであったり走るであったりします。では次に歩くと走るの違いについて考えてみましょう。我々はどのような時に歩いてどのような時に走りますか？
急いでいる時に走り、普段移動の時には歩くというようなイメージを持ちますが、
そうですね、そのように、ジョギングなどの例外を除いてですね、我々は急いでいる時に走っています。まあ、ジョギングは急いでいなくてもダイエットのために走ったりしますけれども、ね、普段急いでると我々は走って、何でもない時には歩いて移動するというふうに、移動形態を変えているかと思います。例えば待ち合わせ時間に遅れそうな時には走ります。100メートル走は100メートルという決められた距離をいかに短時間に移動するかを競う競技です。100メートル走で歩いている人はいません。100メートル走の競技者は急がなければならないので、みんな走って移動します。マラソンも一緒です。私は体力がないので 42.195km を走ることはできませんが、マラソンの競技者はみんな走っています。ではなぜ急いで移動するときに走らなければならないのでしょうか。今日はこのことについて話します。なぜ歩くより走った方が早く移動できるのでしょうか。これが今日の第一の主題です。主題に入る前に問題を2つ出しますので、皆さん考えてみてください。では1つ目の問題です。背の高い人と 背の低い人はどちらがより早く歩けるでしょうか。走ってはいけません。歩いた場合の話です。背の高い人と背の低い人はどちらがより早く歩けると思いますか。
難しいですよ ね。先生、これあの足の速さですよね。足をこうコマコマコマっていう感じで歩くと速いんじゃないですか。
それとも私は背の高い人はなんとなく足が長いというイメージがあるので、足の長い人が多いので背の高い人が歩くのが速いのではないでしょうか。
あ、二通りの意見が出てしまいました。コマコマと足を動かした方が速く歩けるという意見と、一歩一歩が長い方が足、歩く距離が長い方が速く歩けるという意見だったかと思います、
はい。
答えを言いますと、背の高い人の方が速く歩けます。先ほど、お答えいただきましたように、背の高い人の方が一歩一歩の歩幅が長いので速く歩けると思った人も多いかもしれませんが、実はそういう理由ではありません、
うん。
そういう理由ではない別の理由によって背の高い人の方が速く歩けるという話を今日はします。
ということは先生、背の低い人が、私が言ったようにコマコマコマコマっていう速いステップで歩いても追いつけないということですね、背の高い人に。
歩いて移動した場合にはそういうことになります、う
ん。なるほど、はい。ちょっとこれは後でじっくり理由を伺いたいんですが、
はい。
それでは、まあ、結論としては背の高い人の方が早く歩けると。
そうですね、理由は後ほど詳しく説明しますけれども、はい、背の高い人と背の低い人がどちらがより早く動けるかという問題に対しては、背の高い人の方が早く歩けるということになります。
はい、
では次の問題です。地球と月とではどちらが早く歩けると思いますか。地球とですね、月にはさまざまな違いがありますが、ここでは重力の違いだけを考えることにします。月の重力は地球の6分の1です。月では皆さんの体重は6分の1になります。体重が60キロの人は月で測ると10キロになります。他の要素は同じで、空気とかは月にも同じようにあるというふうにお考えください。重力だけが6分の1になった状況を考えてみてください。重力の大きい地球と重力の小さい月ではどちらが速く歩けるでしょうか。
うん、これは同じ服を着て歩いてるという。
あ、そうですね、宇宙服は着ないで
着なくて大丈夫どうでしょうね、佐藤さんどう思いますか。
私は重力が小さい方が人間が前に進もうとする動きが大きく働くのではないかと思うので、重力が小さい方が実は早く進めるのではないかと思います。
私もそう思ったんですけど、これクイズですから、じゃあ逆の答えにすればいいわけですね。重力の重い地球の方が速い、なんとなくでも重いと体も重そうで、本当はね、はい、軽い月の方が良さそうな気もするんですけど、先生いかがですか。
そうですね、重力が大きいと体が重くなってしまうので速く歩けないというふうに思われる方もいらっしゃると思いますが、答えは重力が大きい方が速く歩けます。
ほう、
先ほどの地球と月との例で言うと、地球は月の6倍の重力がありますが、地球の方が速く歩けます。
不思議ですね、
はい、
イメージと逆でしたね
そうですね、
そうですね、そういったなんでそんなことが起こるのかというのが今日のお話になります。
はい、これをまとめると、背の高い人が重力の重いところで重力の強いところで歩くのが速いということですね。
そうですね、はい、背の高い人の方が速く歩くことができて、重力が大きい方が速く歩くことができるということになります。
ちょっとこの後じっくりお話を伺わないと後で反論したくなるかもしれないですね
はい
このようなことがなぜ起こるのかという話ですが、これは遠心力と重力の、 比較の話になってきます、
はい、
人間がですね歩くという行為は、遠心力がですね発生してしまうような動きをしています。そのために、遠心力がですね重力を上回らないということが歩くための条件になってきて、背の高い人の方が速く歩くことができて、重力の大きい方が速く歩くことができるという現象が観察できます、
はい、
で人が、遠心力を発生しているような動きを しながら歩いているといった人間の動きの原理が分かると、ロボットを制御することに適応することができます。ロボットの動かし方、制御の仕方にはたくさんの方法がありますが、その一つに生物の動きを真似るという方法があります。これを生体模倣、生物の真似をする、英語で言うとバイオミメティクスと言います。先ほど冒頭でもお話をしましたように、私は大学の卒業研究で走るロボットの研究をしているチームに属して研究をしました。今から10年以上前の1998年のことです。先ほどもお話がありましたように、皆さんテレビなどで人型のロボットが歩いたり走ったりしている人はことをご覧になったことがありますよね。
はい、足もとか
ですか。そうですね、はい、足もが一番有名な人型のロボットだと思います。コマーシャルでご覧になったことも多いかと思います。今のアシモは時速9キロ、1時間に9キロの速さで走ることができるそうです。私が走るロボットの研究をしていた1998年には、人型ロボットはまだ歩くことが精一杯で、走ることはできていませんでした。私の研究テーマは、動物がどのように走っているかを調査することでした。その結果に基づき、私の友人がロボットを動かして走るロボットを完成させることができました。今日はその話と、今弘前大学で取り組んでいるその続きの話をしたいと思います。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の岩谷靖先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先ほど言ったように、歩くも走るもどちらも移動するための行為です。ある場所から別の場所へ移動するときに歩いたり走ったりします。人間を含む動物が移動する、その形態の一つが歩くであったり走るであったりします。他に赤ちゃんのハイハイのような行動形態もあります。ハイハイと歩く、走るの違いは足裏のみが地面に接しているかどうかになります。歩いたり走ったりしているときは足裏だけが地面と接しますが、ハイハイの場合は手のひらや膝が地面と接しています。では同じ足裏だけが接する行動形態の中で、歩くと走るの違いは何でしょうか。どのような行動形態を歩くと言って、どのような行動形態を走るというのでしょうか。少し考えてみてください。歩くと走るの違いは何でしょうか。どのような行動形態を歩くと言って、どのような行動形態を走るというのでしょうか。
どうなんでしょうね。膝が曲がってる、
はい、そうですね
そんな感じですかね。
わかりませんね。
今歩いたり走ったりできる人は実際に行動して確かめてみてください。
まあこのスタジオの中だとちょっとね
、はい、
無理ですけど、皆さんぜひ、
ヒントはマラソンと競歩の違いにあります。マラソンは何でもいいから早く移動することを競う競技で、競歩という競技は早く歩くことを競う競技です。競歩という競技をご存知の人は、マラソンにはないルールが課せられていることを知っているかと思います。それが何かをご存知の人は、歩くと と走るの違いがもう分かっているかと思います、歩くと走るの違いは何でしょうか。
今日はあの中継を見るとですね、お尻をフリフリしながら歩いてますよね、はい、
そうですね
あれが大きな違いって違いのような気がするんですけどね、はい、歩き方なんでしょうかね。
はい、考えてみれば走るときにある飛び跳ねるような動きが歩くときにはないような気がするんですけれども。
そうですね、お尻を振るような動きは歩くと走るの本質的な違いではありません。飛び跳ねるような動きに関しては少し答えに近くなっているかと思います、では答えを言いたいと思います、まず歩くというのがどういう行為かですが、少なくともどちらか一方の足が必ず地面に接している行動形態を歩くと言います。そうでない場合、つまりどちらの足も宙に浮いている時間がある行動形態を走ると言います。先ほど飛び跳ねるような動作というのがこの宙にどちらの足も宙に浮かんでいる時間があるというふうに読み替えると、答えは正解ということになります。今歩いたり走ったりすることができる人は実際に行動して確かめてみてください。歩いている場合は右足か左足か、あるいは両方の足がいつでも地面に接しています。走っている場合は右足も左足もどちらも地面に接していない時間が存在します。これが先ほどの飛び跳ねるという動作だと思います。この右足も左足も地面に接していない時間が存在する、これが歩くと走るの違いです。競歩の場合は両足とも地面から離れるとロスオブコンタクト、地面に接していないよという意味の反則になります。
なるほど、そう言われてみると競歩は失格する人が随分多いですもんね。
そうですね、うん、
そうですね、マラソンではこのような理由で失格する人はいません。
はい、
今のは人間の場合でしたが、動物の場合にはどうでしょうか。動物の場合、歩いたり走ったりというのはどのような違いだと思いますか。
動物ですか。いやー、ちょっと全く考えたことがなかったですね。
ですね、動物って、まあ、確かに歩く動物と走る動物っていますもんね、同じ動物もね。
そうですね、あまり動物の身になって考えたことがないというのが、うん、皆さんの共通の意見かもしれません。歩くと走るの違いについては人間だけでなく動物の場合も先ほどの定義と同じになります。カンガルーの場合は2本の足で歩いたり走ったりしますが、猫や犬、馬は4本の足で歩いたり走ったりします。4本足の場合でも少なくともどれかの足が必ず地面に接している行動形態を歩くといって、どの足も宙に浮かんでいる時間がある行動形態を走ると言います。ただし歩くや走るの中にさらにバリエーションがあります。例えば馬の場合、右前足と左後ろ足、それから左前足と右後ろ足がペアになって地面についたり離れたりするトロットという走り方や、競馬などでよく見る速く走るためのギャロップという走り方があります。その中間的なキャンターという走り方などいろいろな走り方がありますが、ここではあまり細部に立ち入らずに大まかに歩くと走るという行動形態について考えます。では歩いたり走ったりしているときには人間や動物はどのような動きをしているのでしょうか。先ほど膝を曲げるという話がありましたが、膝を曲げたり手を振ったりとさまざまな動きを歩いたり走ったりしているときにはしていますが、ここではそういった細かい動きにとらわれずに重心の動きだけを見て歩いたり走ったりということを考えていきます。重心とは体の質量の中心点です。人間を糸で吊るしたときにバランスの取れている場所を重心と呼びます。もちろん重心は体の形を変えることで場所が変わります。 背伸びをすれば重心は上に行き、しゃがめば重心は下に行きます。手や足を前に出せば重心は前に移動します。では歩いているときに重心はどのように移動しているのでしょうか。先ほど出題した背が高い方が速く歩けるのはなぜか、重力が大きい方が速く歩けるのはなぜかについて考えてみましょう。歩いているときには重心はどのように移動していると思いますか。3次元的な動きを考えるのは難しいので、人間が歩いているのを横から見ていることを想像してみてください。人間の歩きを横から見たときに重心はどのように動いているでしょうか。
モデルさんが歩いてる様子ってのは頭の高さ一定ですよね、はい、
そうですね。
となると重心も地面と平行に動いてるんじゃないですかね、
はい、そうですね。これはちょっと難しいかもしれません、歩き方もですね、そのモデルさんのように歩いてるのと普通に歩いてるのと競歩で歩いてるのと少し違いがあるかもしれません、うん、ここでは普通に歩いてる場合のことを考えてみたいと思います。普通に歩いているとき、人間の歩きを横から見たときに重心は円の動きをしています。正確には円弧をつなげたような動きをしていますと言っても言葉では伝わらないと思いますので、皆さん自分が竹馬に乗って歩いていることを想像してください。例えば右足を前に出して 右側の竹馬の根元を地面につけます。その付け根を中心に回転運動をしながら前進をしますね。次に左足を前に出して左側の竹馬の根元を地面につけます。またその付け根を中心に回転運動をしながら前進をします。次にまた右の付け根を中心とした回転運動といった具合に竹馬の付け根を中心に回転運動を繰り返しながら前進するのが竹馬の動きです。この時重心は回転運動に従って円の動きを繰り返します。実は竹馬に乗っていない時も人間が歩いている時は竹馬に乗っているような重心の動きをします。普通に歩く時と竹馬に乗って歩くときではもちろん細部は異なりますが、普通に歩いているときでも円の動きを繰り返しながら人間は歩いています。
先生、この円の動きっていうのはあれですよね、あの昔の映画の花魁の動きみたいに足を左右に円を動かすんじゃなくて縦方向って言いますか。
あ、そうですね、縦方向の円の動きということになります。
はい、
円の動きがあるとどのような力が発生するかご存知ですか。
円の動き、
円の動き、
何だろう、
私たちの身の回りに存在する力っていうことですよね。
そうですね、皆さんも、はい、具体的に体験したことがある力になります。
はい、
皆さん遠心力という言葉ご存知ですか。
よく聞きますよね。
はい、
そうですね、遠心力というのは例えば身の回りで体験するとすると、バケツに水を入れて縦方向に回転させたときに水がこぼれないというようなことを小学生の時にやった人が多いかもしれません。
はい、やりました。
失敗した人も多いかもしれません。
はい、
あれ止めるのが難しいんですよね。
そうですね、最後にうまく止めないと水がこぼれてしまいます。
はい、危険ですね。
はい、
この実験はまずバケツに水を入れます。バケツを片手で振り回せるぐらいの量を入れないと大変なことになります。
そうですね、
たくさん入れすぎないように注意をしてください。
それで一回失敗しました。
はい、バケツは取っ手の部分を片手で持ちます。そして縦方向に振り回します。なるべく高速に回転させてください。そうするとバケツに入れた水は落ちてきません。回転を手を上げた状態でやめてしまうと水が落ちてきます。回転がゆっくりであってもバケツの水は落ちてきます。 水が落ちてくるのはなぜでしょうか。
これ脇道にされますけど、これはやり方がありましてですね、実は横方向で最初に回しておいて、それを縦に持っていくと失敗しないんですよ。
そうですね、その時に、ね、はい、速さがつきやすいということがあるかと思います。
スピードつけてね、でスピードつけすぎると自分が目が回る。
バケツを縦方向に回転させた時に水はバケツから落ちてきません。一方で手を上げた状態で回転をやめてしまうと水は落ちてきます。水が落ちてくるのはリンゴが木から落ちるのと同じ現象で、重力の影響です。では高速に回転をさせるとなぜ水は地面に落ちてこないのでしょうか。
何なんですかね、遠心力っていうイメージは湧くんですけど、
はい、
どういう働きで遠心力なのかっていうのはよく分かんないですね。
重力にどう作用するのかっていうのが、はい、疑問ですね、うん、はい、
そうですね、バケツから水が落ちてこないのは遠心力が働いてるからです。遠心力というのは円の動きをしているときに円の中心から外側へ働きます。バケツの場合、遠心力によってバケツの水はバケツの底の方へ押されています。もう一つ遠心力の例を言うと、皆さん車に乗ってカーブに差し掛かったときを想像してみてください。車に乗ってカーブに差し掛かっているとき、皆さんどういう動きをしていますか。
そうですね、外側に押し出されるような感じが、
そうですね、
はい、
車に乗ってカーブに差し掛かったときスピードを出しすぎたり、あるいは急カーブだったりすると円の外側へ、丸みの外側の方へ体が押し付けられるような動きを皆さん体験したことがあるかと思います、
はい、
これも遠心力の影響です。遠心力は回転が速ければ速いほど大きくなります。遠心力が重力より小さいと、先ほどのバケツの場合で言うと水は重力に従って落ちます。バケツを縦方向に振り回した場合、遠心力が重力より大きいと水は円の外側へ飛び出そうとします。飛び出す先にはバケツの底があるので、水はバケツの底へ押し付けられて地面に落ちてきません。これが水をバケツの中に水を入れて縦方向に振り回したときに水が落ちてこない理由ということになります。人間が歩いているときには円の動きをしています。先ほど言ったように竹馬で歩いているときと同じような形の動きをしています。なので遠心力が円の外側へ、つまり空の方へ向かって働きます。歩く速度が速ければ速いほど遠心力は大きく働きます。速く歩きすぎて遠心力が重力の大きさを超えるとどうなるでしょうか。
そうですね、重力が働いているからこそ人間は地球に立っていられるんですよね。
戻ってくるという感じですね、
はい、
そうですね、重力が働いているから我々は地面に立つことができます、
はい、
先ほどのバケツの場合と違って支えてくれるものはありません。重力しか支えてくれるものはありません。ですので速く動きすぎて遠心力が重力の大きさを超えてしまうと、人間の体は宙に飛び出してしまいます。宙に飛び出してしまうと足が地面から離れてしまいます。両足が地面から離れると歩いているのではなく走っていることになってしまいます。競歩の場合は失格です。これが我々人間が走らなければならない理由です。遠心力が重力を超えてしまうので走らなければなりません。実は他の動物も同じ理由で走らなければなりません。早く移動すると体が勝手に宙に浮いてしまうので走らざるを得ません。 遠心力のせいで一定の速度以上は歩けないのです。
ということは先生、その先ほど、背の高い人、あるいは重力が強い、この場合は重力が強い方ですね。重力が強い方が速く歩けると言ったのは、我々をそのつなぎ止めてくれる重力が大きい方が、スピードを速くして歩いても、そのスピードの遠心力が重力よりも小さいという理屈なんでしょうか。
はい、そのようになります。重力が大きいと速く動いても遠心力を超えにくくなるので、速く歩けるということになります。
なんかものすごい重力が強いともっと歩けないような気がするんですけど。
そうですね。
もちろんそうですね。あの重力が強すぎてですね、足をそもそも踏み出すことができないというような場合があるかもしれませんが、もし筋力がある場合にはという条件のもとで、速く歩くことができます。
はい。
では遠心力が重力を超えないための条件についてもう少し考えてみましょう。これが分かると背が高い人の方が速く歩けるという理由が分かるようになります。先ほど言ったように遠心力は回転が速ければ速いほど大きくなります。数学的に言うと遠心力は回転速度の2乗に比例します。2乗というのはご存知ですか。
はい、
はい、2乗というのは同じものを掛け合わせたもののことを言います。回転が速いほど遠心力が大きいというのは、先ほどのバケツに入れた水の例や、カーブに差し掛かった車の例からもわかるかと思います。もう一つ、遠心力は同じ速度で回転しているときには回転半径が大きいほど小さくなります。円の半径が大きいというのはより直線的な動きをしているということです。遠心力は円の運動をしているときに発生して、直線的な動きをしているときには発生しません。皆さんが車に乗っていて急カーブを曲がると体を外側へ持っていかれます。緩やかなカーブのときには車がスピードを出していても平気です。急カーブのときにはちょっとスピードを出しただけで体が外側へ力を受けます。回転半径が大きい緩やかなカーブでは遠心力は小さいですが、回転半径の小さな急カーブでは大きな遠心力が働きます。遠心力が重力を超えない条件は、前方向へ移動する速度の2乗、移動速度×移動速度が重心までの高さ×重力加速度よりも小さいということになります。背の高い人の方が重心の高さは高くなります。そのため速く歩いても遠心力が重力を超えません。先ほどのカーブの例の場合で言うと、背の高い人は緩やかな円で歩きますが、背の低い人は急な円で歩くことになります。なので遠心力は背の高い人の方が小さく、背の高い人の方が速く歩けます。
ということは先生、今先生のお話を伺いながら円方向の動きっていうのを想像したんですけど、地面に立てた棒が倒れる方向の円運動ということですよね。
そうですね、まっすぐ動く方向の動きということになります。角速度という言葉をご存知の人は、ここで角速度と今言っている速度について分けて考えなければいけません。ここで言っている速度は角速度のことではなくて、平行方向の速度ということになります。
ということは、まあ細かい理屈は、専門家に任せるとして
、はい、
背が高い人の方が同じ条件であれば速く走れると、
早く歩ける
です。あ、歩けるですね、ごめんなさい、はい、早く歩けるということですね。まあ背の小さい人はじゃあどうしたらいいかというと、やっぱり走るしかない。
そうですね、
いうことですね、
はい、そうですね。今言っているのはあくまで歩くという行為で、背の高い人と低い人の違いを比べているだけなので、うん、走るということに関して、背の高い人と背の低い人がどちらが有利かということについては関係のない話ということになります。
先ほど先生がおっしゃったその、 スピードが速くなると走らざるを得ないと、走らなければならないというふうにおっしゃいましたけれども、要は速く移動しようとすればどうしても走っちゃうということですよね。
そうですね、宙に飛んでしまうということになります。
はい、リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の岩谷康先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
では最後に、我々はどのように走っているのか考えてみることにします。これも三次元的な動きを考えるのは難しいので、人間が走っているのを横から見ていることを想像してみてください。人間の走りを横から見たときに、重心はどのように動いているでしょうか。宙に浮いている間は重力に従って落ちてきているので、地面が足についている間の重心の動きを考えてみてください。
普通は着地したらそのまま体が沈んで、
はい、
次のジャンプの準備という感じですかね。
はい、
そうですね、その通りです。着地をしたら体が沈んで次のジャンプをするための準備をするという動作をしています。これは例えばバネの伸び縮みのような動きと思っていただいて構いません。伸びていたバネが縮んでエネルギーを蓄え、また伸びるというような動きを人間は走っているときにしています。あるいはゴムボールが弾む動きを想像してもいいかもしれません。地面に当たったゴムボールは当たった箇所がへこみながら重心が地面に近づきます。一定以上へこんで変形によるエネルギーを蓄えると、重心は地面から離れていき、また宙へ飛び出します。バネの場合もゴムボールの場合も、普通は摩擦の影響などで運動エネルギーは減少してしまいますが、運動エネルギーをちょうど保つような仮想的なバネやゴムボールの動きを真似することで、一定の速度で走っていることができるようになります。また運動エネルギーを増加させるような仮想的なバネやゴムボールの動きが人間が加速して走っている場合に対応します。このような仮想的なバネや仮想的なゴムボールの動きを真似ることで、人間だけでなくロボットを走らせることもできます。先ほど冒頭で少し話がありましたアシモの場合など、ロボットが走っているのはなぜか、どのように走っているのかというような問題に対しては、このゴムボールが弾むような動きをしているということに対応しています。歩いたり走ったり、そういったロボットの人間の動きをロボットに適用するということを生体模倣と呼ぶという話を一番最初にしました。生物の動きをロボットの動きに真似るというのは、人間の動きだけでなく、例えば蛇やあるいは魚などいろんなものをロボットの動きに取り入れる運動が行われています。私が現在弘前大学で取り組んでいる研究の一つは、昆虫の動きをロボットの動きに生かすということが一つあります。昆虫の運動能力は驚異的なものがあります。例えばバッタの場合、どのぐらいの跳躍能力を有しているかというのを考えてみることにします。まず人間の場合、人間の走り幅跳びの世界記録はご存知ですか？
いやー、8メートルぐらいでしょうか。
5メーターぐらいのもんじゃないですか。
ああ、そうですよね。
かなりね、
はい、
人間の体重いですからね。
正解は8メートル95センチだそうです。約9メートル水平方向に飛ぶことができます。では走り高跳びの記録はご存知ですか？
高跳びですか。
2メートルぐらいかね。
そうですね。だいたい1人の人間の身長ぐらいは飛ぶんじゃないでしょうか。
もうちょっと高く飛ぶことができるそうです。答えは2メートル40センチだそうです。
すごい。
幅跳びの記録は身長の5倍程度、高跳びの記録は身長の2倍もありません。 これに対してバッタの場合はどうでしょうか。コバネイナゴという体長3センチ程度の小さなバッタに対して、そのバッタの跳躍能力を昨年測ってみました。水平方向と高さ方向にどのぐらい飛べると思いますか。この飛ぶというのは羽を使って飛ぶのではなく、ジャンプの意味の飛ぶです。どのぐらいバッタは飛ぶと思いますか。
羽を使わない手だったら30センチも飛べないんじゃないですかね。3センチですもんね、ちっちゃいバッタですよね。
30センチでも10倍ですもんね。
そうですね、あまり飛べないというふうにお考えの方も多いかもしれませんが、この3センチのコバネイナゴというバッタは平均で水平方向に53センチ、
すごい、
高さ方向には31センチの跳躍をしていました。
ここで30センチありますかね。
そうですね、高さ方向の30センチという意味でしたら先ほどの答えは正解ということになります。
そういうつもりで言ったような気もしました、はい、嘘ですよ。
水平方向はバッタは水平方向に体重の20倍弱、高さ方向には10倍以上の跳躍能力を有しています。人間と比べると5倍の跳躍能力です。もちろんスケールの問題で重力や空気抵抗の効き方が変わっているので単純な比較はできません。しかし制御速や気候の原理はロボットの動きに応用できる可能性があります。
このバッタ、人間の大きさになったら、さっきの50センチ、53センチと31センチってのはどれぐらいになるんですかね先生。
人間と比べると5倍の跳躍能力ということですから、9メートルの水平方向に人間が飛べるという記録に対して5をかけると、バッタは同じスケールでいうと45メートル飛んでいるということになります。
50メートル走が一歩ですか。
そうですね、50メートル走が一歩で、一つのジャンプで飛べてしまうということになります。
世界記録ですね。
すごいですね。
実際にバッタにとってはそれが普通なんですよね。
そうですね、
平均ですからね。
我々はバッタに対して何もいじめたりですね、そういったことはしなくて普通に飛ばしているだけですので、彼らは普通にそれぐらい飛べるということになります。
ちなみにバッタっていうのは例えば人間の体操選手のように着地きれいにいくもんなんですか。
はい、実は着地はかなり、失敗しています、
はい。
彼は多分ですね、あまり着地のことは考えずに
考えない
跳躍に全力を出しているので、
なるほど、あと先考えずに跳ねてるわけですか。
多分そうだと思います。
ちょっと着地に失敗するバッタを想像すると面白いですね。
可愛いですよね。
はい、
バッタにとってはですね、多分着地よりもその場にいて他の鳥とか他の虫とかに捕獲されてしまうことの方が問題なのだと思います。
なるほど、
着地に失敗しても死にませんが、他の虫や鳥に捕まってしまうと、食べられて死んでしまいます。
そうですよね。
こういったですね、バッタの進化の過程で身につけてきた行動様式や気候をどのようにロボットの制御や気候に生かすかを私は研究しています。バッタの小ささのバッタロボットができれば、人間が入ることのできない瓦礫の下をスイスイ自由に動くことができます。瓦礫の下を動くロボットということで、例えば蛇型のロボットなどを見たことがある人もいるかもしれません。バッタロボットの場合は蛇のようにうねって移動するというだけでなく、走ったり飛んだり歩いたり、いろいろな行動形態を取ることができます。蛇よりもより自由に移動できる、そういうバッタロボットを私は今研究しています。この放送を聞いてロボットの機構や制御に興味を持った人がいたら、ぜひ弘前大学に入って僕と一緒にバッタの研究をしましょう。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院理工学研究科の岩谷靖先生を迎えして、ロボットはどのように走るのかというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは佐藤明乃さんでした。バッタロボットの話を伺って、今朝のテレビでやってる変身ものを思い出しました。仮面ライダーはバッタの顔をしてますよね。 きっとあのバッタのジャンプ力を見てびっくりした原作者があんなキャラクターを作り出したのかもしれません。想像ですが。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組、いつどんな番組をやるかと、どんな内容をやるかということがですね、弘前大学のホームページでわかります。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。林檎王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。My stardust melody, the memory of love's refrain. Sometimes I wonder why I spend the long.